それでは、まず1番目から、今日3つありますので、順番にやってまいります。1番目、ホルムズ海峡封鎖の一件の影響ということで、お伺いいたします。ホルムズ海峡封鎖による事業者への影響が報道等でよく見られます。新南不足や、医療用の手袋が不足しているなど、ナフサ由来の製品が流通過程で根詰まりしている問題など、皆さんご承知の通りです。この件について、この質問を通告した6月5日の時点で、国会で令和8年度補正予算が成立し、電気ガス料金については一定補助があるようになったようでございます。燃油については政府として必要な検討を進めていくというところでとどめておられますので、先が不透明な部分がありました。燃油価格の行方はまだわからないところだと思っております。そして最近、アメリカとイランの間で戦闘終結に向けた覚書の合意があるという報道がされております。問題の出口が見えたかのように見えますが、市民の中には資材高騰価格の問題でありますとか、仕入れ変動の不透明で難しい経営を迫られている方がおられます。もう少し具体的に言うと、オイルやタイヤが予定通り納品されないなど、それに伴いまして運送業者も車両メンテナンスが予定通りできないといった問題があると聞いています。他にも塩ビ管の納品遅れ、シンナー塗料不足、農業で言いますと WCS 用のラップの不足、さまざまな物資の高騰など影響があると伺っております。そこで市で把握している島内への影響と対策について、市民への影響と市への影響に分けて6つほどお伺いしたいと思っております。まず市民への影響につきまして、島内事業者への影響を市はどの程度把握しているのか、またその把握する体制はどういうふうになっているのかをお伺いいたします。その次に、どのような事業者が影響を受けていると考えているのか、また影響を受けた事業者への対応を検討しているのかを伺います。3番目に、燃油高騰がさらに長引くと一次産業への影響も拡大すると考えられますが、追加の対策があるのかをお伺いいたします。市への影響としまして4番目なんですけども、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金、これはこの前1人1万円であるとか商品券10万セットですね、というのがあったと思うんですけども、この交付金が残っているのかどうかをお伺いいたします。残っていればその使途使い方をどうするのかをお伺いいたします。5番目に市の業務なんですけども、公用車の運用、公共施設の管理、業務発注とか工程管理、健康福祉事業への影響はないのかを伺います。影響がある場合はその対策は何なのか。6番目に市独自でできる支援策は何なのかということをお伺いしたいと思っております。ご答弁よろしくお願いいたします。
上村刑事議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。松島産業推進部長。
おはようございます。9番、上村議員ご質問のホルムズ海峡封鎖の域への影響はの1から3点目について私の方からお答えをさせていただきます。まず1点目の島内事業者への影響の把握とその把握体制はとのご質問にお答えをさせていただきます。ホルムズ海峡は日本にとって原油の重要な輸送ルートであり、現在も封鎖された状況にあります。このため燃油価格や物流コストの上昇を通じて、農業、漁業、運輸業、建設業をはじめとする市内事業者の経営や市民生活に広く影響を及ぼす可能性があるものと認識をいたしております。またエネルギー価格の上昇は建設資材や石油化学製品、生活必需品など幅広い分野に波及し、企業収益の悪化や家計負担の増加につながることも懸念されるところであります。さらに医療、介護、保健、保育分野におきましても、医療材料や衛生用品、介護用品、医薬品等の供給への影響が懸念されているところでございます。ホルムズ海峡 情勢による直接的な影響によるものとして相談等は寄せられておりませんが、市の発注工事などでも防水剤、塗装剤、プラスチック製品など納期遅れがあることを確認をいたしております。また医療介護分野においても一部衛生資材の価格上昇や入荷数量制限は見られるものの、診療やサービス提供に重大な支障が生じているとの報告は受けておりません。市といたしましては国、県が発信する情報の収集に努めるとともに、例えば介護サービス等の分野においては市が備蓄している衛生資材の活用など市として対応可能な部分では支援を行ってまいりたいと考えております。いずれにしましても今後の国際情勢や物流動向を注視しながら、各分野における担当部署におきまして関係機関と緊密に連携し、影響の把握と情報共有に努めてまいります。次に2点目のどのような事業者が影響を受けるのか、影響を受けた事業者への対応はとのご質問にお答えをさせていただきます。先ほどの回答でも申し上げましたが、ホルムズ海峡情勢の影響につきましては、燃油価格の上昇や物流コスト、原材料価格の高騰などを通じて、農業、漁業、運輸業、建設業をはじめ、小売業、製造業、宿泊業、飲食業のほか、医療や介護の分野に至るまで幅広い事業者への影響が想定されているところであります。特に本市は離島でもあることから、輸送費は仕入れ価格の上昇による影響を受けやすいものと認識をいたしております。また、国においては石油や石油製品の確保は十分にできていると言われておりますが、流通や取引の現場において、民間事業者による供給調整や在庫確保といった物流の目詰まり等による市内事業者への影響も懸念されているところでございます。引き続き、国や県の動向を注視しながら、関係機関や事業者との情報共有を通じて状況把握に努め、影響を受けた事業者に対しましては、国の重点支援地方交付金の活用や県等の支援制度の紹介、関係機関との連絡調整などを行い、必要な支援につなげられるよう努めてまいります。次に3点目の燃油価格がさらに長引けば一次産業への影響も拡大すると考えられるが、追加対策を検討する必要はないかとのご質問にお答えさせていただきます。議員のご指摘の通り、ホルムズ海峡の封鎖や通行制限により日本の一次産業に大きな影響を及ぼしており、燃油資材等の高騰によりコスト全体が増大し、農林水産業経営が悪化し、特に小規模高齢農林漁家の廃業等が加速する可能性もあり、市として対応の必要性を強く認識しているところでございます。現在本市では離島輸送コスト支援事業など国の支援制度を活用しているところであり、これらのことは本市に限ったことではなく日本全体の問題であり、現在国においてその対策が検討されているものと考えております。追加対策を検討する必要がないかとのご意見でございますが、これまでも農林課では飼料高騰緊急対策支援事業、水産課では漁業用燃油対策事業等を実施したところであり、引き続き国、県と連携しながら対応してまいりたいと考えております。以上でございます。
塚本地域振興部長。
おはようございます。9番上村議員のご質問にお答えします。私の方から4番目と6番目のご質問にお答えします。まず4番目ですが、国の令和7年度補正予算に伴う物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金につきましては、令和7年度からの繰越事業である消費 下支えプレミアム付き商品券発行事業、物価高騰対応生活応援給付金事業、令和8年度の事業である漁業用燃油対策事業、漁業生産緊急支援事業、畜産経営体質強化飼料高騰緊急対策支援事業、学校給食食材費等高騰対策事業の計6事業、 事業総額5億8763万9000円に対して、本市への交付限度額4億4038万5000円、全額を充当する見込みとなっております。また、6月5日に国会にて成立した令和8年度補正予算に係る物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の増額により、本市には交付限度額として1863万5000円が示されておりますが、使途につきましては現在内部において検討を行っているところでございます。今回の本市への交付限度額は少額でございますので、党内での影響やニーズを見極め、適切な支援の実施に努めてまいります。次に6番目の質問ですが、市としましてもホルムズ海峡封鎖による原油不足が及ぼす社会的な影響について懸念しており、現状では国の交付金を活用した支援に注力しております。市としても財政状況は決して余裕があるとは言えない状況の中で、貴重な独自財源の活用にあたっては慎重な判断が必要だと考えております。また、ホルムズ海峡封鎖により影響を受ける事業分野は多岐にわたっており、支援が必要となる事業者の対象も広い状況で、市独自では限定的な支援にとどまらざるを得ないと考えられますので、公平性の観点からも、まずは国の交付金を有効かつ効率的に市民の皆様の支援に活用してまいりたいと考えております。以上でございます。
中上副市長。
上村議員の5番目の市業務への影響はないか、ある場合の対策はについてお答えをさせていただきます。現時点でホルムズ海峡封鎖を、直接的な原因として、市の業務に具体的な支障が出たという事案は確認できておりませんが、議員ご承知の通り、全国的には原材料などの、調達困難、などの理由によりまして、物やサービスの価格が不安定な状況であるということは承知をしております。一方で、壱市が担っております業務につきましては広範多岐に渡るものでございますので、国際情勢の視点からの影響が今後においてどのようなものとなるかは計りかねるところでございます。しかしながら、昨今の物価高騰に等によりまして、通常の業務にかかる行政経費は増加していることは事実でございまして、例えば光熱水費、燃料費を取りましても、予算ベースですが、令和8年度の当初予算計上分と令和7年度の当初予算計上分を比べましても約1000万円増加をしております。また燃料費高騰が言われ始めました令和5年度の決算と、そして令和8年度当初予算の光熱水費燃料費を単純に比較をいたしますと、約8000万円を超える費用が増加をしておりまして、経常的な経費はかなりの負担増となっている現状にございます。自主財源の乏しい本市においては厳しい状況であることは認識をいたしておりますので、ご質問のホルムズ海峡封鎖の影響のみならず、今後の社会経済情勢の変化に応じて必要な行政サービスを維持するための適切な対応を行ってまいりたいと考えております。また市の発注する業務において現在のところ契約締結に至らなかったということはございませんが、今後機材等納期が遅れる可能性もございまして、場合によっては繰り越し手続きが必要になることもあるかと考えておりますので、これにつきましては早期発注について努めているところでございます。以上でございます。
上村議員。
お答えいただきました。大体考えている通りだったんですけども、幅広くですね、影響を受けているという話でございました。ただ、重大な影響というところまでは至っていないといった認識であったかと思います。市民の方からですね、お伺いしている話だとすると、とりあえず今は大丈夫だと。で、待っていれば、納品も遅れては入ってくるという状態で、遅れた状態ではありますが、入ってくるときには、値上がりをしていると、 高騰しているという状態で入ってくるということでございますので、日に日に物価価格が高騰、資材価格高騰というのが、やってきているように思います。でそういう中で聞いてますと、やっぱりですね、ご商売されている方についてはですね、売上が下がってくるといったことも、予見できているということで、先行きが不透明だということをですね、思っていらっしゃる方が多くて、不安要素としては、感じていらっしゃることが結構多いんじゃないかというふうに思います。でそうした方々に何が必要ですかと聞いたところ、やっぱりですね、お金があれば経済回るんじゃないかという話になりまして、で商品券ですね、やっぱりこれをもう一回やっていただけないかというふうな話が多くありました。で先ほど聞きました、臨時交付金の余りの件なんですけども、これも全額充当しているという話になってまして、でそれについてはこの前の商品券が発売されて、まだ余っている分もあると思うんですけども、その件は次以降の議員の方にお任せしますが、残っている分もあるんであればですね、減額補正せずに全部使い切るというふうな気持ちを持ってですね、このいただいている補助金ですね、これを国からの交付金等をですね、十分効率よく使っていただきたいと思っています。電話発電所の交付金については1863万円ということで、額としてはちょっと少ないなというふうに私も思うんですけども、少ないからこそですね、計画的にですね、有効的に使っていただきたいと、これお願いをしたいと思います。それと契約の件、ですね、やっぱり契約済みの場合は業者の方もですね、もう契約してしまった以上は、納品もしくはその完成に向けて努力されているというところ でその結果ですね、やっぱり、資材高騰している分、赤字に近づくというふうなこともあるみたいなんですね。ですから、そこはやっぱ努力をしているんだろうなというのは理解できると思います。でこれからの市の体制なんですけども、契約前の状態、先ほどお話ありましたが、やっぱりですね、不落ですね、契約しようにもですね、入札不落とかっていうことが、起こりうると思いますので、入札のですね、早期発注を、急いでですね、いただいて、計画通りのですね、事業が、成り立つようにですね、そこは努力をしていただきたいと思います。安易なですね、その繰り越しということはですね、これはなかなか認められませんので、いくら理由があってもですね、発注が遅れていたということであれば、なかなかそういう、繰り越しということはですね、現に慎んでいただきたいと思っておりますので、そこは注意していただきたいと思います。でいろいろ、どういうのがあるんですけども、最終的には市民事業者の方々がですね、立ち行かなくなるように安心材料をですね、示していただきたいと思っておりますので、今後のですね、国県の動向を注視しながらですね、口の方としてもしっかり対応していただきたいと思います。この件についてはこれで終わりたいと思います。で2番目に参ります。2番目、船員不足に対しての市ができる対応、支援はということでお伺いいたします。3月議会の一般質問で、私が問題提起いたしましたけども、九州郵船の船員不足問題が長引いています。6月までとしていたジェットフォイル移籍体制が10月まで延びました。船員不足は全国的な問題のため、今回のこの問題は壱岐市だけでなく周辺自治体、対馬とか福岡唐津等と協力してですね、対応することが大事だと考えております。そのため早めの対応が必要と思い、前回議会で取り上げさせていただきました。まずは壱岐市で若い船員の方に奨学金の返済補助などできないかという提案をさせていただいたところ、内航海運業もあるので一概に支援はできないという答弁でした。しかし現在全国的に内航海運業においても船員不足という実態があります。今回たまたま九州郵船の船員不足という形で課題が浮き彫りになってまいりましたが、九州郵船以外の内航海運業の方々も島の物流を担う方々でおられなくなってしまえば、島民生活を直撃することは目に見えています。駅の物流に関する海運業に限定すれば、人手不足対策に市の支援が必要ではないかと思っておりますが、前回議会で 総合的に支援できるかどうか検討するということでございましたので、市で何ができるのかということを、見解としてお伺いいたします。
中上副市長。
上村議員の船員不足に対しての市ができる支援はということのについてご答弁させていただきます。昨日の山内議員と一部重複するところもあるかと思いますが、ご了承いただきたいと思います。船員不足につきましては、九州船に限らず全国的な課題となっておりまして、離島航路を維持する上で極めて重要な問題であることは議員とも認識は一緒でございます。特に本市におきましては、生活航路である郷野良志部博多航路が市民生活はもとより観光や物流を支える重要な社会基盤となっていることから、安定した航路運営のためには船員の確保が不可欠であると考えております。ご指摘の通り、船員不足は離島航路事業者に限らず内航海運業界全体の課題となっております。そのため、人材確保対策につきましては、特定の事業者への支援という視点ではなく、海運業全体の課題として捉える必要があるものと考えております。一方で、自治体が直接的な奨学金返済支援や人材確保にかかる支援制度を創設する場合には、対象範囲や支援内容、事業効果、財源確保など整理すべき課題もあることから、慎重な検討が必要であると考えております。本市では、若者の地元定着を支援するため、壱岐市定住促進奨学金、償還、補助金を設け、市内に居住就労する方の奨学金返済に対する支援を行っておりますが、地元出身の若年層の U ターンを促進するためのブリ奨学金制度についても、現在本年9月をめどに制度設計の検討を進めておりまして、こうした制度の活用を図りながら、若者の地元定着や人材確保につなげてまいりたいと考えております。離島航路を支える船員確保は重要な課題であることから、他自治体の取り組みや国県の支援制度の動向も注視しながら、必要な支援のあり方について研究をしてまいります。そのような中で、先日唐津の海上技術短期大学校を訪問し、学校関係者と船員確保の現状や海事人材育成の課題等について意見交換を行ったところでございます。現場からは、海運業界全体で若年層の担い手不足が進んでいる一方で、海事産業の魅力発信や進路選択段階からの人材育成が重要であるとの意見を伺っております。本市といたしましても、壱岐出身者が海事系学校へ進学し、卒業後に離島航路や海運業界で活躍する好循環を構築することが重要であると考えております。そのため、海事産業の魅力発信や海事系学校への進学促進、そして学校との連携強化、職場見学やインターンシップシップなど、就業体験機会の創出、専用を目指す若者への情報提供など、人材育成と就業促進につながる取り組みを関係機関と連携しながら、進めて、まいります。船員不足は壱岐市だけの課題ではなく、対馬市をはじめとする離島地域共通の課題でもあることから、関係自治体との連携を強化し、情報共有や課題の整理を進めるとともに、海事人材の確保育成に隠れ支援制度の充実や財政支援の強化につきまして、国そして県へ要望もしてまいりたいと考えております。以上でございます。
上村議員。
はい、お答えいただきました。そうですね、課題もありますし、国県への要望という話も出てまいりましたので、総合的に考えて、そういった答弁かなと思うんですけども、そうですね、先ほど申し上げました、ブリ奨学金ですね、これは、この前の高待遇の話の中でも、壱岐の方に住んで、 九州郵船のこの船に乗るということが可能だというふうなお話が出てましたので、まあ、駅の方で、帰ってこられてですね、ここに、船員になるというふうなことであれば、その分離奨学金というのはできるということになるかと思うんですけども、それは大丈夫ですか。
長上副市長。
はい、上村議員のご質問にお答えをいたします。まあ、この奨学金につきましては、いずれにしても壱岐市に住所を置くということが当然前提になってまいりますので、そのあたりのところがまあちゃんとクリアできれば対象になるということで考えております。ただまあ、九州線の、まあ、状況でございますが、例えばジェットホイールの出港は博多港からということになっております。まあ、そういった中で駅で、まあ、住所を置いてそのあたりのところができるのかとか、まあ、フェリーの場合ですと、まあ、郷村港から発ということになりますので、そういったところも、できるのかなというふうに考えておりますけれども、いずれにしても、そういったところの条件がちゃんとクリアできるかどうかということはちゃんと、見極めていかなければならないというふうに考えております。以上です。
上村議員。
はい、まあ、条件が揃えばということでございました。まあ、制度もこれから作られるというところでございますので、今9月以降という話でございましたから、そこを待ってですね、そういった活用が今回ここにできるのかというのは、十分検討していただきたいと思います。で、もしその今テレビ見てある方でも結構なんですけども、駅に帰ってきて船員になろうという方がいらっしゃればですね、まあ、随時今募集をされてありますし、今10人ぐらいが、採用されているというふうに聞いているんですけども、まだですね、このジェットホイールをすぐに運行するにはあと10人ぐらい足りないと、まあ、資格持っている方が10人ぐらい足りないというふうなお話を聞いたことがあります。ですから、まあこういった資格を持っている方がですね、すぐに集まるとも思いませんので、なるべくですね、早くとは思いますけども、しっかり対応していかないとですね、この状態に長引くんじゃないかというふうに思っておりますので、船員に関心がある方はですね、お問い合わせをしていただきたいと思います。まあ、自治体といいますか、佐賀県とか沖縄県ですと、離島行動のですね、事業者に対しまして、船員の研修とか資格取得に経費をですね、資格取得の経費を補助するということをやっておられるようなんですね。で、まあ、これは県レベルの話なんですけども、まあ、先ほどの課題がありました。自治体としてですね、取り組むべきところで、まあ、課題をクリアした上でのですね、その支援があるんじゃないかと思うんですが、域もですね、こういった課題にも検討しつつですね、できることがあるんじゃないかと思うんですね。まあ、額としても少額なものでできる可能性もありますので、もう少しですね、慎重に、この、市としてできる支援というのを検討もしていただきたいと思っているんですけども、そこの点の答弁いただければ助かりますが。
中上副市長。
上村議員のご質問にお答えをいたします。まずは、先ほど申し上げました、奨学金制度のことについてですね、しっかり対応していきたいというふうに思っております。今資格の取得の件での、まあ、助成というかそういったところのお話もありましたけれども、まあ、そこのところにつきましては少しやっぱりこう課題というようなところをですね、十分整理をして、本当にこうできるのかどうか、まあ、先ほど言いますように壱岐市に、まあ、住所を置いてのところとかいうようなところがですね、非常にこう、まあ、課題があるのかなというふうに思っておりますので、まあ、そういったところをですね、全体的な、まあ、奨学金のところも含めまして、十分慎重に検討していきたいと考えております。
上村議員。
はい、はい、ありがとうございます。そうですね、十分慎重にというふうなことでございました。課題条件ですね、それぞれ検討していただきまして、できることをですね、やっていただきたいと思っておりますので、ご検討よろしくお願いします。ちなみにですね、私前回地域おこし協力隊の例を出しまして、この地域おこし協力隊が、島根県の方で、フェリーの、まあ、フェリーといいますか、まあ、船にですね、乗れる船員になれるというふうな ということで募集されてある話をしたんですけども、その後の話をしまして、どうやらその地域おこし協力隊が、船員として乗るということ自体が、地域おこし協力隊の目的に合わないんじゃないかというふうな話もあったみたいで、ですから、まあ、やってはみたものの問題もあったというふうなことも、出てきたようでございます。ですから、まあ、先ほど言いましたように、申されましたように、慎重にですね、いろいろ検討していただきまして、できることが何かということを考えていただいて、やっていただきたいと思います。まあ、今日出てきたそのブリーズ奨学金の話は、まあ、有効な手段としてありかなというふうに思いますので、早速早くですね、考えていただきたいと思います。はい。九州船さんも頑張っておられますのでですね、私たちも頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。3番目に参ります。3番目、壱岐新時代プロジェクトを実現させるにはということで質問させていただきます。で、ですね、この質問を考えたんですけども、ちょっと昨日の答弁、昨日も何人か議員が質問して、答弁がありました。で、私も、まあ、ちょっと、この質問を考えたんですが、どうやらちょっと考え違いしているところがあるんじゃないかというのも思いまして、ちょっと整理して考えたいと思、やりたいと思っているんですね。で、まずこの今年の3月30日に、壱岐新時代対話会が開催されました。4つの港プロジェクトということでですね、それと、壱岐市未来シミュレーションの結果というのが示されたところであります。これを実現させまして、人口2万人維持をどうするかということで考えていくというお話でございました。で、まあ、これ市民の方々からほとんど何のことかなというふうに思って言われると思うんですけども、この対話会で話されてましたのが、まあ、この壱岐新時代対話会の中で新時代プロジェクトというのが発表されまして、でその新時代プロジェクトをやると、壱岐市未来シミュレーションという AI を使った計算で、将来予測をしたところ、2万回計算した結果、グループ1というところで、1万円結果が出たということが紹介されたという話だと思います。で、そのグループ1の話を今からするんですが、まあ、最上位のですね、総合計画に匹敵するような、もしくはそれを上回るようなですね、計画が出てきて、それを計算シミュレーションで出しましたということじゃないかと思ってます。ですから結構な大ごとの話なんで、ちょっとですね、単純にこのプロジェクトはどうだって話じゃなくてですね、これからの域について、計算シミュレーションがどういう成果を表すのかということをですね、この15分間ぐらいで話そうと思っているので、ちょっと難しいかもしれませんが、よろしくお願いします。まずこの新時代対話会の内容なんですけども、まず、内容は不周知になっている状態じゃないかと思っています。市民のほとんどの方々が、まず参加していない対話会だったので、まあ、限定的な方々しか集まってなかったということがまず一つ、それとまあホームページもあるんですけども、ホームページでも、よく紹介されていないという実態がありますので、このよく知られていない状態をどういうふうに思ってらっしゃるのかをちょっと見解をお伺いしたいと思います。それと2番目、2万通りのですね、計算のうち、その先言いましたグループ1という一番いいシナリオがあるんですけども、そのシナリオだとですね、農業で女性や若手就農者が増加する、観光客や消費額の増加があって、その環境が整う環境が、一番ベストだというふうに言ってあるんですけども、私はこれをですね、計算の条件だと思ってたんですね。インプット条件としてこの状態でないと実現しないと思ってたんですけども、昨日の答弁聞いてますと、この状態がアウトプットだというふうに理解しました。ですから望んでる世界が、この農業で女性や若手農業就業者が増加する状態にする、そして観光客や消費客の増加を目指すというふうになるにはどうするかということを、おっしゃってるんだろうというふうに思いまして、で今回の質問はですね、インプットだと思ってましたので、その条件をするにはどうするんですかというふうに聞いてるんですけども、まあ、お答え準備してあると思うんですが、ちょっと一回それ聞いてからまた考えます。そうですね。で2番目にですね、健康福祉の面で問題が残るというのが、 グループ1最善の状態としてあったんですけども、これもアウトプットの状態でこれがあるというふうに理解しましたので、ちょっと質問の種類変わってくるんですけども、まあ、そこを答弁でどうされるかはちょっとまた考えます。で、4番目なんですが、2028年と29年に分岐点が来るというふうなことが紹介されました。要はこの一番最善のベストな状態に持っていくのに、28年と29年までに何かをしないとその状態に持っていけないんだというふうに私は思ってたんですけども、そうじゃなくて2028年29年の分岐点が来るので、それまでにちゃんとしないと実行しないといけないですよということを言っているわけですもんね。で、そこについての内容をちょっとお話をお伺いしたい。で、最後に、まあ、ちょっとこれも、質問段階ではですね、インプットの話してましたけども、まあ、要は現実との乖離があった場合にどうするんだと。現実の世界と計算の世界で、答えが違ってきますので、その答えに対する対応をどうするんですかっていうのを聞いてたんですけども、まあ、この計算の概念がですね、私実はその昔そのシミュレーションの仕事をやってましたんで、分かるんですけども、この計算の概念がどういうふうなものなのかっていうのを聞いて、いるんですね。で、その現実と計算結果の差をどうやって埋めていくのかっていう質問をしています。その答弁をいただきたいということでよろしくお願いします。
小川総務部次長。
9番、上村議員のご質問にお答えいたします。まず1点目の壱岐新時代対話会の内容周知についてでございますが、令和8年3月30日に開催をしました壱岐新時代対話会では、AI を活用した壱岐市未来シミュレーションの結果報告と、4つの港プロジェクトの進捗状況、そして具体的な実施計画の発表を行いました。周知につきましては、市ホームページへの掲載やケーブルテレビ、告知放送などを通じて発信をしてまいりました。終了後も資料や動画、質問への回答をホームページで公開をしまして、情報の共有に努めておるところでございます。一方で、議員ご指摘のとおり、内容をよく知らない、ホームページ上で見つけにくいといった声があることも認識いたしております。これらを踏まえまして、現在はホームページのトップ画面に壱岐新時代プロジェクトの特設バナーを配置しまして、最新の対話会動画や資料へのワンクリックでアクセスできるよう動線の改善を図っております。合わせまして、広報誌での特集記事の掲載など視覚的にも分かりやすい周知にも努めております。 SNS につきましても、今後は各プロジェクトごとにきめ細やかな情報を発信し、より多くの市民の皆様に届くよう改善を進めてまいります。また対話会への参加者が限定的であった点につきましても、開催形式やテーマの伝え方に工夫が必要であったかと考えております。壱岐新時代プロジェクトは計画を作る段階からいよいよ具体的に動かす段階へと入りました。これまでは市民の皆様の声を聞く対話を主眼に置いてまいりましたが、今後は策定した計画を動かしていくために、いかに多くの市民の皆様を巻き込み共に行動していくかが重要となります。これまでも自治公民館長会をはじめ老人クラブ連合会などの要望に応じ説明を行ってまいりましたが、今後はさらに地域や団体、あるいは若者世代の活動の場などより身近な組織へも積極的に出向いてまいります。プロジェクトを共に作り上げるための仕組み作りに注力し、市民の皆様と一緒に前への理念のもと、壱岐新時代プロジェクトの実現に向けて取り組んでまいります。次に2点目、 AI シミュレーションの結果から導かれたグループ1実現のための環境整備、特に農業と観光の施策について、お答えいたします。まず農業における担い手確保につきましては、昨日の菊池議員のご質問に対し、本市の優先施策として詳細にご説明申し上げた通りでございます。特に新規就農者の確保につきましては、女性や若手層が農業に興味を持ち、 新規収納へのハードルを下げられるよう検討をしております。今後はエンゲージメントパートナーでありますおてつたびやタイミーとも連携してまいります。アルバイトやインターンを掛け合わせた形で直接農業現場に入る仕組みを構築することで多様な働き方を提案し、新規就農者のさらなる増加を目指してまいりたいと考えております。また観光分野につきましては壱岐市観光戦略や第4次壱岐市総合計画に基づき本市の強みである豊かな自然、温泉、歴史、食文化を最大限生かしてまいります。しかしながら日本全体の人口が減少する中、単に観光客数を増やすことだけではなく観光消費額をいかに向上させるかが重要であると考えております。そのためには一度きりの訪問で終わらせずリピーターを増やす仕組みが必要であります。今後は日域居住などの切り口も取り入れながら本市と深く関わる関係人口を拡大させることで持続可能な地域経済の活性化につなげてまいりたいというふうに考えております。次に3点目のグループ1において示された健康福祉への課題への対策についてお答えいたします。本件につきましても昨日菊池議員答弁において対策等を申し上げたところでございますが、健康寿命の延伸といいますのは人口減少対策の根幹をなす最優先課題であると考えております。本市としましても昨日ご説明申し上げました長崎県健康アプリの活用やエンゲージメントパートナーとの官民連携による食生活の改善、さらには6月に予定している飯島克也先生を招いてのフレイル予防対策など強力に推進してまいりたいというふうに考えております。次に4点目の AI 未来シミュレーションが示す分岐点への対応についてお答えをいたします。昨日の山川議員のご質問でも触れましたが、今回のシミュレーションでは2028年から2029年にかけて本市の未来を左右する重要な分岐点が訪れるという結果が示されました。本市では2015年に人口ビジョンを策定して以来、人口減少に健全な危機感を持ち持続可能なまちづくりに向けた施策を積み重ねてまいりました。今回のシミュレーション結果はいわばこれまでの歩みの先にどのような未来が待っているのかを可視化したものでございます。従いましてこの結果を受けて慌てて場当たり的な対策を行うのではなく、現在進めている第4次総合計画と壱岐新時代プロジェクトを着実かつ迅速に推進することこそが最善の道筋であるというふうに考えております。その上で分岐点に影響を及ぼす指標についてはより一層重点的に取り組んでまいります。具体的には各部局の行動目標の中にこの分岐点に影響を及ぼす指標を明示いたします。各課がこれらを重点指標として施策を推進するよう指示が出されております。このように既存の取り組みの優先順位をさらに引き上げ着実な成果につなげてまいりたいというふうに考えております。スケジュールに関しましては先般壱岐新時代対話会でお示ししました通り、まずは4つの港プロジェクトの実施計画に基づきスピード感を持って各施策を推進してまいります。合わせてシミュレーションでは現状のままでは2050年の目標達成が厳しいという現実も示されました。市としましてはこの目標達成を前倒しできるよう新たな政策の検討はもちろんのこと、これまで以上の創意工夫を凝らし全力で取り組んでまいります。今後とも市民対話会をはじめあらゆる場面を通じて市民皆様がまちづくりを自分ごととして捉え参画いただける機会を広げてまいります。市民の皆様とともにこの壱岐新時代を作り上げていけるようさらなるご理解とご協力をお願い申し上げます。次に、5点目のジェットホイール一石体制などの条件変化がシミュレーションに与える影響についてお答えいたします。今回の AI 未来シナリオシミュレーターは将来の不確実性をあらかじめ織り込んで設計をされております。具体的には各指標の因果関係において一定の振れ幅やばらつきが設定をされており、日常的に起こりうる変動は想定の範囲内として計算されています。従いまして今回のジェットホイール減便という事態も現時点ではこのばらつきの範囲に収まるものと判断しております。 ただし、この状況が数年にわたって長期化し、社会構造そのものに影響を及ぼすような場合には、議員ご指摘の観測修正法のように最新の数値を投入し、一部の係数を見直す時点修正を行うことが技術的には可能です。その際は必要となる予算措置も含め適切に検討してまいります。一方、今回のジェットホイール一石体制という問題は特に観光シーズンにおいて経済的な影響を及ぼす喫緊の課題であると認識いたしております。シミュレーションの計算を待つまでもなく、現在各担当部署が関係機関と緊密に連携し、課題解決に向けた対策に全力で取り組んでおるところでございます。目まぐるしく変わる社会情勢の中、今後も最新の動向を真摯に見据え、科学的な予測と現場での迅速な対応を両立させながら丁寧に進めてまいります。以上でございます。
上村議員。
はい、お答えいただきました。まず周知されてない問題についてなんですけども、これホームページが変わってまして、確認したところ大丈夫でございました。私もここは通告に直ってましたので、しっかりやっているんだろうというふうに思いましたが、やっぱりですね、内容これ難しい話なんで、しっかり丁寧に説明する必要があると思うんですね。で特に、総合計画に匹敵するような、計画でございますので、これをですね、理解されないまま進むのはどうかというふうに思っております。で一緒に推進であるとか、一緒に前へとかっていうふうなことがやっぱり言われてるんですけども、どうも今のところですね、その市民を置き去りにしたまま、市が前に進んでるんじゃないかというふうな気がいたします。ここはですね、説明がまだ十分されてないという、3月のことでもありましたので、これからなのかなというのも思っておりますが、丁寧にですね、どういうことをやろうとしていて、どういうことができていて、何が問題なのかということをですね、市民の方に説明をしていただきながらですね、そうすると一緒に前に進んでいくんじゃないかと、特に市民を巻き込んでというふうなことでございました。市民を巻き込むためにはですね、やっぱ市民の方に分かってもらう努力がいるんだと思います。そこをですね、ちょっとやっていただきたいと思います。でその点について、この前3月の時点で市長がですね、登壇されて、説明されました。私は説明はですね、非常に良かったと思います。ですから説明分かりやすかったですし、やろうとしていることは何なのかということが明確でしたので、これが限定された人だけじゃなくてですね、できたらその各庁 4庁回ってですね、住民の方々に直接お話しされた方がいいんじゃないかと思うんですね。その辺どうでしょう。計画としてこういうことをですね、考えていくというのも私は大事だと思っているんですが、市長の考えあれば。
篠原市長。
上村議員のご質問にお答えいたします。まさに議員おっしゃった通りですね、よくありがちなんですけど、意気士としては公に伝えているんですけども、興味のない人はそもそも伝えてても見ないというところはあるんですけども、だからといって、やりましたではなくてですね、伝わるように、これからも努力をしなければいけないと思っております。でそういった意味で、この前の自治公民館長会にですね、4庁まさに公民館長さんいらっしゃいましたので、そこでご説明させていただいておりますが、これからもですね、なかなかインターネット上で見るというのもあるんでしょうけども、なるべくフェイス2フェイスで伝えていきたいというふうに思っております。以上でございます。
上村議員。
はい、フェイス2フェイスという話ですので、なるべく市民と直接対話するという機会を増やしていかれた方がいいのかなというふうに思いますので、その辺よろしくお願いします。形はいろんな形があると思いますので、ご検討ください。で、特にですね、こういった、昨日の答弁であったんですが、今までの延長線にないところがありますので、ちょっとこう、馴染みがまだない状態が続いてますからですね、早めにですね、こういったことがあるんだということを多くの人が知ってもらうのが大事だと思います。それと、さっき答弁の中でジェットホイールズが一石体制というのは計算の中に織り込み済みだというふうな話でした。ここはちょっと私も無理があるかなと思ったんですけども、1日2日1週間ぐらいのですね、一石体制というのは、あるかもしれないんですけども、ちょっとやっぱり長期にですね、及んできてますので、 どこまで想定内かっていう話はあるんですが、まあそこは、計算結果変わってくる可能性があるのかなとちょっと思ってます。で、まあ最近想定外も想定内というふうに言っているところもありますからですね、こういったことがこのプログラムシミュレーションの中にですねどれだけ加味されているのか、分からないんですけども、
上村議員まとめてください。
ごめんなさい、はい、そしたらそういうことでですね、これを頑張ってやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上で終わります。ありがとうございました。